ジオパワ
ー。皆さんこんにちは、松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに、焼き芋のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。ラジオポアロ300回、ありがとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして
300回ですよ、来ました。300回、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたしますということで、おめでとう。すごいよ、すごいよって、ね、自分たちがすごいんではなくおかげさまで、
そうです、
はい、皆様、ね、いろいろなゲストの方、うん、来ていただいたり、
はい、
いろいろと情報をいただいたりして、うん、はい、300回
ですね。
です、
はい、
感慨深いです、うん、なんですよ、
うん、
で本当にね、だからまあ、いろんなこと思い出します。あんなことこんなことですけども、まあ、はい、松戸のね情報を伝えていこうということで始めました、う
ん、
で、まあ、たまには情報がないこともありました、
はい、
だけど、まあ、これからもね、そうそう毎週毎週ね、あるとはない思わないんですけども、うん、まあ、いろんな方に本当支えられて、うん、いろいろなね、皆さんが情報をくださったり、いつもいつもお世話になっている松戸経済新聞さんとか、はい、で皆さんこういうの告知したいとかね、うん、つい最近だとやっぱり松戸柏流山本のね告知に来てくださったりとか、うん、はい、皆さん本当に ね、
あと毎月ね、
そう使っていただいて
記事載せていただく松戸読売さん、
そうです、毎月今月のラジオポアロという、はい、コーナーを設けさせていただいている松戸読売さん、
うん、
もうね、地域の皆さん、もう感謝感謝、
ね、
もう他には、はい、言葉が出てきません、うん、で、まあ、私たちよく冗談でね、長寿番組って言ってますけどもやれる限り
そうです、
うん、続けられる限り続けていきたいと思っておりますので、うん、今後とも何卒よろしくお願いいたします。そんな松戸は、うん、イベントが、お祭りが始まってきましたよということでね、
は
い、
夏になるとね、やはりね、夜が長いので
本当ね、はい、最近本当夏至だからって当たり前なんですけど、はい、夜長くて、うん、まあ、第一弾というか、うん、まあ、ちょっとこの後ずっと花火もあるし、うん、普通に夏祭りもあるしなんですけれども、はい、うん、はい、昼が長いだ、
え、夜が長い、
そうだよ、
あ、夜が長いじゃないそうだ、夜の時間、そう、
夜っぽく遊べる時間が長い気がするから、お昼っていうか日が高い時間がね、あるから、まだ7時8時が明るいというね、
そうですね、
そう、なんかそこから夜っていうか、もっと夜の前から4時ぐらいから飲み始めようっていうことでね考えちゃうのでね、
そう、
はい、そんな、うん、そんな松戸で、まあ、コラボイベントがあります、うん、まずはね、松戸商工会議所、あとは江戸川クラブさんなどが行う七夕ナイトバザールっていうのが7月7日にあるんですが、その同日開催で七夕と蛍鑑賞会の夕べというのも行われます。で、7月7日の土曜日、両方ともね。で、七夕と蛍鑑賞会の夕べは、午後3時から8時半まで、で、場所はですね、春雨橋の浸水広場と松戸神社両方でやります。しかも松戸の伊勢丹、旧伊勢丹のプラザ広場で七夕ナイトバザールもやってますので、もう伊勢丹の前からずっと神社まで全部イベント、
うん、
素晴らしい、
うん、
で、私がこの七夕と蛍の鑑賞会の夕べの、はい、また司会進行させていただきます、はい、で、まずは浸水広場でオープニングセレモニーをしまして、うん、その後はですね、松戸神社に移りましてですね、コンサート、
はい、
しかも神楽殿です
ね、
はい、前第1部はですね、箏曲おことですね、箏、うん、曲で、第2部は皆さんご存知の泉樹里さんのステージ、
はい、樹里さん、
はい、
ね、
ということで、もう七夕の夜を蛍、
うん、
と、
うん、
もうそういうね、みやびなところで音楽に触れて、
はい、
あとイートスペースもあります、もちろん焼き鳥、うん、ワイン、ビールなどなどということで、もう飲んだり食べたりしながら蛍を見ながら、うん、音楽を聴きながらというね、すごい素晴らしい企画、
ね、
で、あんまりね、松戸っぽくないよねっていう自虐的に皆さんに言っていますそれぐらいちょっと洒落た感じですねと、
はい、
で、ホタルちゃんの方もですね、うん、かなり綺麗に見れると思います、うん、で、 まあ、7時ぐらいって明るいからまだあれですけども、少し暗くなっていってね、8時半ぐらいになってくると本当にね、あのホタルちゃんがたくさん見れると。で、浸水広場でも松戸神社でも2カ所で見れますので、はい、そちら行っていただいて、ぜひて、もう本当にホタルですから、うん、あの偽物じゃないからね、ちゃんとホタルがちゃんといますのでね、はいはい、でホタルを見に行くときに皆さんちょっとねご注意があるんですけど、はい、虫除けスプレーとかは撒かないでください、外にね、うんうんうん、で自分に撒くときはですね、遠いとこで撒いていただいて、うん、あと殺虫剤的なものとかね、そういったものを持ってるとホタルがちょっとやっぱり弱ってしまいますので、うん、それだけね、ちょっと蚊には注意してほしいんですけども、うん、そこだけ注意していただいて、あの楽しんでいただけたらなと思います。
あとホタルってほら、なんかね、かなんか淡い 火というか、ホタル明る明かり、うんうんうんうん、なのでなんかギュッてね、そう、つかみたくなっちゃうかもしれないけど、うん、
それもね、
優しくね、
優しく
もし掴めるならね、
手に止まったり ね、した時はそーっとしていただいて、うん、
持って帰っちゃダメね、
うん、そう、そこでねあのお水のところにね、うん、痛いんですから、ホタルちゃんは ね、で、あとね、撮影もしたいとは思うんですが、うん、フラッシュなどを焚いてもホタルは映らないので。
そうです、難しいですよ、うん、撮れない、
撮れないでしょ、うん、だからあんまりね、そのフラッシュとか焚いちゃうとホタルちゃんも驚いてしまいますので、はい、あくまでもそのホタルちゃんを静かに見ると、うん、で自分は酔っ払ったりなんだりしても構わないので、はい、ホタルちゃんは静かに見ていただくということですね、はい、で、あの同時開催の七夕ナイトバザールの方もなんかね、いろんなね同窓会があったりとか、あの超サプライズ企画、皆さんの小学校や中学校高校の同窓会をこの広場で開催しましょうっていうね、申し込み制なんですけども、それとかあとね、ワンちゃんの浴衣コンテストとか
ね、面白いそれ、
うん、ありますで七夕ステージ、こちらも開催してますので、うん、どうぞ両方ね、行っていただいて楽しんでいただけたらなと、うん、
あの、まあ、西口降りたら伊勢丹の方の、
ね、歩いていただいて、
はい、あの神社まで
ぜひね
歩いて、うん、ぜひ浴衣、
ね、そうですね、ちょうど時期的にもね、う
ん、あの、
うん、いいと思いますので、ね、浴衣をね着ていただいて、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、またちょっとね来週もお知らせしようと思いますけれども、
そうですね、
7月7日土曜日です、お昼の3時から、そしてもう一つはお昼の夕方5時からですので、うん、夜までやってますのでぜひお越しください、はい、さて本日はですね、はい、300回ということもあり、
はい、
今回は2組のゲストさんにお越しいただいております。まず最初のゲストさんは、やさしティーチャンネルコーナーということで、松戸市立図書館職員の坂井奈々子さんと白水里奈さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
もうね、可愛 い女子が2人、
ね、
やばいよ、
いつもとちょっと違う雰囲気 で、
は
い、
今日はどのようなお知らせにお越しいただいたのでしょうか。
はい、はい、松戸市立図書館では、はい、この夏さまざまなイベントを開催しておりまして、うんうん、本日は子ども本祭りをご紹介に参りました。
子ども本祭り、
本祭り、
はい、いいっすね、はい、
はい、お子さんの夏休み期間に合わせて、あのイベントをきっかけに本に親しんでもらおうと、うん、はい、楽しい企画を用意しております、
はいはい、7月21日土曜日から、8月30日木曜日までの期間中に、子ども読書推進、まず常時、期間中はカラスのパン屋さんやだるまちゃんシリーズで人気の絵本作家の、加古聡さんの作品を紹介する展示を行ってます。
はい、
はい、展示会場ではですね、あの6つのブースがございまして、
はい、
だるまちゃんシリーズ、カラスのパン屋さんシリーズ、あと泥棒学校シリーズというのが、あの特に有名な作品なんですが、
はい、
この紹介と、あと絵本もたくさん展示をしております、
はい
はい、あのちょっと遊べるコーナーなども用意する予定で準備しております。
すごくね、本に親しめるイベントですよね、
うん、はい、はいはい、そうなんです、はい、
可愛い展示絵本を見にぜひご家族揃って遊びに来てほしいと思ってます、
はい、
あとあの自由研究のヒントになる本の展示も合わせて行っているので、夏休みの宿題にちょっと困ったなっていう時でも遊びに来てほしいなっていうふうに思います。
親切な企画だよね、そう考えてみたらね、7月21日から8月30日っていうことは、はい、がっつり夏休みってこと
ですね、はい、そうなんです、はい、
そこでね、困ったら助けてくれるんですって、ね、なんて優しいんでしょう、うん、
でね、はい、実はですね、うん、あの7月1日の広報松戸に掲載する予定なんですが、はい、あのこの期間中にイベントをいろいろ催しておりまして、
はい、
そのご案内もさせてください、
はい、ぜひお願いします、はい、
毎年行っている講座もたくさんあるんですが、
はい、
まず最初にあの今年初めてやる講座をちょっとご紹介します、
はい
はい、まず初日7月21日にお話音楽会 ワークショップというのがありまして、うんうん、あの読み聞かせボランティアさんが、絵本と音楽を組み合わせた、はい、新しい形の読み聞かせ会というものを、はい、やる予定になっています。
本と音楽、うん、ミュージカル、
はい、
ミュージカル読み聞かせ
でも本を開いて読みながら、はい、
ながら、うん、そこに音楽、うん、で、はい、私たち前そんなイベントやったね。
あれ新しい形ではなかったかもしれないですか。
いや、朗読と音楽っていう、
そうですね、そうやったんですよ。大人の方はピアノと朗読っていうのをよく組み合わせて、
そうですね、
はい、やります。
そうそう、
はい、
ね、ちょっとあの場面が変わるときに音楽が長めに流れてみたいな感じでね、うんうんうん、なんか聞いてて懐かしいなと思ったんですけど、はいはい、
ジャックと豆の木を、はい、まあ、のテーマにちょっとやるっていう風に今準備をしているそうで、うん、ちょっと詳細はまだここまでなんですが、キーボード演奏で、うん、はい、あの楽しい会になるようです。
あ、でもいいですね、ちょっとあの入り込みやすいというか、はい、物語の中に、まあ、もちろん読み聞かせでもね、はい、お子さん入りやすいですけども、はい、特に音楽がね入ると、うん、もうその世界にどっぷりと疲れる、うん、いい思い出になりますね、うん、
はい、
はい、
他に新しい企画として、はい、あの紙芝居始まり始まり、うん、紙芝居祭りというものも、うん、はい、あの用意しております。はい、
これはどんなのちょっとだけ触りだけ、
そうですね、図書館職員とあと話ボランティアの人総勢8組が集まって、はい、午前10時から午後3時まで紙芝居の実演をちょっとぶつづけで行う、
ずっと、いつ来ても予定です。はい、紙芝居祭りやってます、
飽きないね、
最初からずっといちゃうじゃん、
うん、対象も幼児向けから大人向けまで用意されてるので。
大人もいいんですか。
そうなんです、実は
大人も紙芝居、
はい、まあ、昔話が、うん、はい、多いかもしれないですね。なんか
いいですね。じゃあちょっとお子さん連れて行きがてら、うん、大人もちょっと楽しめちゃうみたいな感じですよね、うんうん、はい、すごい、
はい、一日中参加してもいいんですし、あと気になるプログラムを狙って聞きに行くのもいいですし、はい、
そうですね、
はい、自由に会場出入りできるようになってるので、はい、普段なかなか触れる機会ない、紙芝居の楽しさっていうのをちょっと味わっていただきたいなって思ってます、はい、
そ
うです
ね、その紙芝居は7月25日ですね。
そうですね、
10時から15時ということで、はい、もう申し込みもいらないと、
はい、これは申し込み不要です。
そのまま行っちゃえる ね、
うん、はい、
いやでもね、ちょっともう持て余しちゃったりとかする、ね、あのお母様方いらっしゃるでしょ、う
ん、夏
ね、
どこ連れて行こうと、
そう、ね、はい、あちこち、ね、連れてきて、ね、お金もかかっちゃうしね、という時に無料ですから、
そうですね、
いつも言いますが無料ですから松戸市の催しはそうなんですね、はい、
はい、で、うん、はい、その他に、はい、例年やってる講座として、はい、エコトンボを作って、はい、中部省の校庭で思い切り天気が良ければ飛ばそうという、うん、はい、エコトンボを作って飛ばそうというのが、
じゃあね、はい、文学的に勤しみながら体もちょっと動かせるみたいなね、
はい、
感じですね。
工作をして、うん、で、まあ、それを持って帰るのはもちろんですけど、はい、工作の本も一緒にいっぱい展示しようかなと思っているので、うん、それも一緒に借りて帰っていただければいいかなと思っています。あと子どもたちが演じる落語を楽しむ落語って面白い、
うん、
はい、これも今年何回目かの5回目ぐらいで、
は
い、
落語です、
はい、
柳谷千住さんです。
あ、そうです、
はい、いつものあの僕ちゃん
ことは、はい、私たちがいつも聞かせていただいている彼も出るんだね、はいはい、
ですね、千坊ちゃん、
千坊ちゃん、柳谷千坊ちゃんという、はい、なんていうの、うん、お子様落語の本当に上手な子がいるので、
うんうん、そう、皆さんすごく上手で、うん、はい、私たちもすごく楽しませていただいてます。
そうなんですね、はい、それも落語もあるんだ、うん、
はい、うん、で図書館探検という図書館の裏側をちょっと覗いたり、はいはい、あと夏の自由研究の参考に百科事典の使い方なんかをレクチャーする講座も、はい、企画しております。
これは勉強になりますね、
はい、
今ね、そう、百科事典ってすごくね勉強になるんですよ、子供にとって。で、うん、私自分が子供の頃はインターネットも何もないじゃないですか、
うん、
とにかく百科事典開くっていう、
うんうん、
それがねとっても楽しかったんですね、
はい、
でその項目が同じ言葉に似た言葉がどんどん並んでるから、
そうです、
ね、他へどんどんね
つながっていきますよね、
うん、で最近ね百科事典ってみんな使ってるのかななんてこの間ちょっと思ったばっかりなんで、うん、
はい、
絶対ね子供には見 見てほしいですね、
うん、楽しいんですよすごく、
うん、ですよね、うん、はい、
講座なんですけど、はい、先ほど紹介した紙芝居祭り以外は事前にちょっと電話予約が必要で、はい、電話番号をお伝えするんですけど、はい、0473310077となっております、
はい、
7月1日の午前9時半より受付を開始しておりますのでお願いします、
はい、こちらは子ども読書推進センターさんですね、
うん、そうなんですね、はい、松戸市立図書館ではなくて、はい、子ども読書推進センターの電話番号で受け付けますのでお間違えないようにお願いします、
はい、でもね申し込んでね、うん、いろいろ、まあ、全部申し込んじゃったら全部できちゃったりとかするしね今ねご紹介していただいた中の他でもねなんか本当にいろいろちょっと、はい、ちょっと真面目な平和について考えるとか、ね、
そうですね、
そういうのもとっても大事です、
はい、 映画、
う
ん、映画上映と、うん、あと本の紹介も、うん、はい、行いたいと思ってます。
盛りだくさんですね。
ね、
うん、ちょっと百貨店じゃねえや。百貨店じゃねえよ。ちょっと一時違うと大違いだね。百貨事典はちょっと私もね行きたいなと思っちゃうぐらいですね。
なんか今図鑑シリーズってよく出ていますよね、はい。なんか不思議な動物だっけ。
はい、変な生き物図鑑。そうそうそう、はい、今ベストセラーで、う
ん、はい、変な生き物。変とか言われたくないよね。人間にね。
予約もずっといっぱい
入
って
るんですよね。
状態なんです、
うん、いいです ね、 なんかこういうちょっとしたことで、はい、本に触れたりとか、うん、囲まれてるとね全然やっぱり違うと思うんでね、
はい、
うん、お家に図書館ほど、ね、本のある方は別として、うん、なかなかこの量、ね、本があるところってないですから ね、 、はい、ね、
そうですね、うん、夏休みの期間を活用してご家族でぜひ遊びに来ていただきたいんですが、
うん、そうですね、
ところで、
ところで、
はい、あともう一点 PR がございまして、はい、7月21日から子ども本祭り始まるんですが、はい、初日の21日午前10時に子ども読書推進センターへ行くと、はい、ちょっといいことがあるんです。
はい、はい、そうなんです。ちょっといいことがあって、はい、今年の本祭りは、はい、松戸市制施行75周年を記念して、はい、初日の午前10時からオープニングセレモニーっていうのをちょっと気を手くしています。ー、はい、オープニングセレモニーなんですけど、はい、中部小の児童をちょっとお招きして、はい、大方絵本の
カラスのパン屋さん、
カラスのパン屋さんと、あと紙芝居のダマジャクシの101ちゃんの読み聞かせをやってもらおうかなっていうふうに思ってるんです、
じゃあもうそこで読み聞かせが、読み聞かせをやっていらっしゃると。
はい、そうなんです、うん、一生懸命練習をして臨みますので、はい、ぜひ聞きにいらしていただきたいんですが、そうですね、うん、ここでオープニングセレモニーに来てくださった方限定で、はい、先着50名の方々にささやかなプレゼントを、はい、ご用意しております。
至れり尽くせり、
早く行かないとなくなっちゃう。
大人が並ぶんでしょ全然。台無しじゃんみたいな。
いえ、大人の方もお子さんも、
はい、すごいですね、
はい、中身は当日受け取ってからのお楽しみなんですが、はい、
なんかいい ね、 ね、すごい昔こんなのなかった。中部省の元児童だね。
ぜひ寄せ、
元
ぜひぜひ出してください。
はい、はい、ちょっと楽しみにね、していただいて、はい、
そうなんです。オープニングセレモニーなんですけど、予約はちょっとできないので、参加したい方は直接会場までお願いしております。
はい、じゃあ会場にね、行ってください。はい。はい、場所は、
あ、そうですね。子ども読書推進センターの、はい、場所を。
はい、はい、行き方なんですけど、
はい、
松戸駅西口を出て、
はい、
市民劇場のある通りをまっすぐ7分ほど進んでいただいて、
はい、
そうすると橋が見えてきますので、はい、その先が子ども読書推進センターです、はい、歩いて7分ぐらいになってます、
は
い
は
い、
ピンク色の元中部小幼稚園の、はいはい、建物、
懐かしの
幼稚園ですね、
幼稚園ですね、はい、はい、ね、橋の横丁のね、うん、はい、もう本当に私と、ね、かっちゃんはですね、うん、本当に懐かしの場所で、
はい、
中部小学校なんでね、まあ、そこで何をやって遊んだかばっかり思い出しますけどね。
はい、1年保育だったんでね、うちの妹は幼稚園卒の、は
い、ああそうなんですね、うん、そうで、ね、小学生の時はあそこにちょっとね、お手伝い行ったりするんですよね。
そう、
6年生ぐらいなんですね、
遊びに行ったり、
行ったりとか、
あ、そういう交流があるんですね。
あったんですよ、
そうそう、ね、運動会も一緒にやっちゃうし、
やっちゃうし、
あ、そう、同じ敷地内ですもんね。
そうなんです。まあ、そこが今はね、推進センターとなっているということなのでね、
ぜひこの夏、
うん、中部幼稚園ね、出身の方ね、
はい、
懐かしいですよね、中入れるのもね。
ね、そうですよね。
もうだって私たちなんかはね、子供もう大きくなってるけど、うん、お孫さん、
そう、もう孫だね。どんどんなんか ね、世代差感が開いてるけど、 でもね、皆さん一緒にね、うん、そう言っていただければみんな楽しめるみたいなね、うん、感じですよね、うん、
はい、
ぜひ、ね、行ってみてください、うん、はい、
1ヶ月ちょっとかな、はい、8月、
そうですね、8
月
いっ
ぱい、はい、
うん、ね、だから夏といえばね、図書館大活躍ですよね。またさらに、
はい、そうですね、はい、うん、はい、もう一点ちょっと今日は300回記念ということで、は
い、もう一点 PR を、どんどん言っちゃってください、
はい、させてください、はい、はい、夏といえば宿題ということで、はい、
そうですね、
はい、子どもたちの宿題ということで、図書館をご利用いただきたいのが課題図書ですね、
はい、
うん、はい、はい、図書館の児童コーナーは一番混み合う期間になりますので、特に人気な課題図書の貸し出しについてちょっとご紹介させていただきます、
うん、はい、
お願いします。毎年とても予約が殺到するんです、
う
ん、
そうですよね、は
い、できる限り多くのお子さんたちに読んでいただくために、うん、7月1日から通常2週間の貸し出しなんですが、
はい、
夏休み終了までの8月30日まで4日間での貸し出しをちょっとお願いしておりまして、
なるほど、短いんですね。
そうなんです。
でもその方がいいよ、はい、読め、読め、さあ読め、
そうそうそう、早く宿題終わらせるために2
週間あっても4日あっても結局最後の4日間ぐらいで頑張って書くはめに、
それはいいね、
はい、
うん、尻叩かれて、
うん、全国の課題図書と、あと千葉県の課題図書っていうのも、
う、ね、
はい、ね、発表されているので、うん、それの中学生までのものが対象になってやってます、
はい、はい、それでもご予約が多いものがあるんですけど、
はい、
そうなると夏休み期間中にちょっと回らない、回りきらない方もあると思います、そこで、課題図書以外のおすすめ本として、その松戸市立図書館で、はい、この本を読んで夏の特集号っていう、おすすめ本リストを発行してるんです、
うん、
こちらが低から中学年用と、あと中から高学年を用意していますので、うん、もしその課題図書がちょっと回らないなって思ったらぜひ利用してみてください。
うん、はい、
なんかいいね、
ね、
私読もうかな、ね、また
今年の課題図書を
読み漁り、はい、いいですね、
ね、うん、図書館ね、はい、でも涼しいから夏暑い時は絶対行った方がいいですよ、
もうね、涼しさ
、うん、
私だから勉強をね、する時に、うん、よくね、それこそ大学受験の時とかね、
はい、
行くんですけど全然空いてないっていうね、悲しさありましたね、
う
ん、
そうですね、
もう大変なんですよ、関取が、
はい、
そう、
結構やっぱり夏は朝から並んでる方、うん、
多いですよね、
多いよね、
ね、まあ、でもね、ちょっと夏休み中はお子さんに、
うん、
開けてあげてください、
はい、図書館の5階の学習席は120席ぐらいあるんです、うん、
はい、
いっぱいで座れないっていうことは土日でもそうない
んです
けど、
うん、
でもまあ8割方は土日だと、
うん、ね、朝からずっと結構いますもん ね、 ね、
う
ん、
そうですね、
なのでもし席取るときにはお早めに、うん、皆さん9時半から並んでます、
はい、ね、お子さんだってこの調べ物する時が、ね、はい、うん、ありますからね、
う
ん、
そうですね、まあ、でも1階の子どもの図書館であれば、
はい
はい、ゆっくり調べ物できると思うので、
はい
はい、
ね、
そう、資料がないっていうことがあると、
うんうん、あ、うん、そうです ね、 ね、
うん、
はい、百科事典が、うん、ちょっと夏休みに貸し出しに出してしまうと調べ物できなくなっちゃう、
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、お子さんが出てしまうので通常は貸し出しに出しているんですが、
うん、
はい、館内閲覧のみとさせていただいてますの です、
ね、そこはやはり、
はい、
ね、
これも、
ね、
う
ん、
はい、
みんなで平等に使いましょうということ
ですね、すべて図鑑が貸し出しできないというわけではないので、うん、
はい、
はい、百科事典だけっていうところだけで、はい、ご承知おきください、
はい、
その他にも図書館には役立つ資料をたくさん置いてありますので、はい、宿題や調べ学習に困った時にはぜひ利用してみてください、うんうん、図書館職員もその相談などにも乗りますので、
はい、
あと本館1階子どもの図書館には、調べ物に役立つ iPad 端末っていうのも置いてあるので、
ね、
はい、
はい、
タブレット系あると便利ですよ、は
い、
またこれはね、は
い、ヤフーキッズで、うん、はい、タブレットで検索もできますし、
うん、
百科事典のポプラリアネットっていうのがネット版であるんですよ、
うん、
はい、それだと新しい情報も調べることができるので、
すごい、
もうだから知ればね、はい、知るほどね、うん、だんだん進化してるですよね、うん、本当にね、
はい、
うん、だからぜひ行っていただきたいなと思うんですけど、うん、
はい、
改めて、開館時間なども教えていただけますでしょうか。
はい、開館時間は午前9時半から午後17時までとなっております、
はい、
本館は平日のみ 午後19時まで開館してます、はい、休館日は毎週月曜日、あと祝日の次の日、あと月の最後の平日となっております。
はい、はいはい、なのでその中でね、うん、皆さん、うん、譲り合って、はい、いただきたいと思いますけれども ね、
そうですね、はい、あの探してる本だったり、はい、わからないことはいつでもお電話いただければ、はいはい、ご回答しますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はちょっとなんかね、あんまり普段触れない情報なので、ちょっと嬉しかったです、
はいはい、ありがとうございます。
はい、7月のこの、イベントですね、なんだっけ、本、
はい、
本祭りもね、だから一生懸命皆さんこれやってくださって、はい、こんな職員の皆さんがね、一生懸命考えてやっていらっしゃるので、ぜひ行っていただきたいなと思います、ね、はい。7月21日土曜日から8月30日木曜日までの間ということですので、はい、ぜひお子さん、皆さん一緒に行ってください。はい、親子で行ってください。ありがとうございました。本日は松戸市立図書館職員の坂井奈々子さんと白鶴里奈さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、はい、今月はマンスリーゲストということで 300回記念月ということでね、素晴らしいゲストに第1夜、第2夜、第3夜と話を進めていただきましたが、はい、とうとう名残惜しいですが、今日が第4夜ということで、はい、最後になってしまいますが、うん、はい、松戸市都庁歴史館長で美術史家で徳川慶喜研究でも活躍されている斉藤陽一さんに来ていただきました、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、あの激動の時代、そして現代の松戸につながる途上亭を通じて松戸が見えるという大きなテーマでお話ししていただきましたが、はい、第4夜、今日はですね、文化財が生み出すものというテーマで、はい、お願いいたします。
はい、はい、まあ、先ほど、まあ、途上亭とか、はい、まあ、庭園がね、作られてことですね、まあ、そういったことをお話をしました。
はい、
まあ、その秋竹校が、はい、まあ、非常にいろんな意味で心血を注いで、ここまでやって作られたんだと、はい、うん、あるいはあの今ありとあらゆる古写真文献、はい、文字資料ですね、はい、あるいは地下にどのような遺構があるのか、まあ、そういったものを分析してもまだちょっとわからない謎もあるんですね、
はい、
まあ、そういったものをこう残して、くれて結果ですね、はい、じゃあそれが、まあ、そういった素晴らしいものは実は途上亭の以外にもたくさんあったと思うんですね、うん、はい、ところがやはり、同時期のものでいうと非常にもう少なくなってしまって、はい、途中で伝えきれなかったと、はい、いうことがあります、うん、まあ、それをですね、松戸はですね、はい、現在まで伝えてきたわけですよね、
はい、
まあ、最初からあの国の文化財だったとかいうわけではなくて、うん、まあ、最初は徳川家のお屋敷、はい、まあ、我々一般の人はちょっと入れないわけですよね、はい、近寄ることもできないと、ね、まあ、いうものが昭和26年、はい、松戸市に寄贈をいただきました、
はい、
まあ、これはもう戦後の混乱と非常に深い関係があるんですけれども、はい、まあ、そこで教育施設として使ってきたと、はい、まあ、市民との関係が切れてなかったわけですね、うん、
はい、
まあ、そういったことによって文化財が伝えられてきたと、
はい、
で文化財になったのはですね、昭和61年の2月なんですね、はい、県の名勝に指定されて、ここで初めて公的な位置づけができた、あ、
はい、
まあ、それまでは皆さんなんとなくいいなとか、
本当にだいぶ最近の話なんですね、
まあ、あるいはちょっと今では考えられないような、うん、まあ、ワイルドなお付き合いの仕方も
そう、あの聞くところによると一時期公民館だった時があるということで、
そうですね、
うん、
はい、
そうするとみんなね、子どもたちはドタバタと、ま
あ、学習の場ですね、うん、ある意味
そうですね、う
ん、まあ、学習でもあり、ちょっとただ、はい、なんでそういうことをするのかというと、やはりそこが心地よかったり、
うん、そうですね、
気持ちよかったり、
芝生とか、ね、畳とかね、
まあ、そういう面で言えば、うん、やはりその秋竹さんが込めた DNA は、うん、はい、まあ、ちょっとフィルターがかかってるというかね、ちょっと違うということはあるかもしれませんけれども、でも、まあ、それは役割を果たしてきたわけですね。
そうですね、
まあ、その後、まあ、現在は本格的に文化財として保存公開、はい、ということになっていくわけですよね、はい、まあ、そもそもなぜじゃあそれを守らなければいけないのか、残さなければいけないのか、はい、ということになります、
はい、
まあ、もちろんその過去の方々の、まあ、素晴らしい見識、成果、
はいはい、
まあ、そういったものから我々が得るものが多いということなんですけれども、はい、まあ、過去の方もいらっしゃらないんですけれども、 等しく今を生きている人たちがどうするかという問題になるわけですね、うん、はい、つまり現代にとってどういう意味を持つのか、
はい、
まあ、あるいはそういった素晴らしい成果があって、はい、それを現代人が関わりを持ったときに、はい、じゃあ今度は現代人がこれからの若い世代であるとか、はい、あるいは、まあ、もっと50年先100年先の人は会ったこともない人に何をこう、はい、私たちが伝えられるのかということになるかと思います、
はい、
まあ、そして、同時に、非常にですね、はい、もうその時代にしか経験できない、
うん、
まあ、そういう経験をする人生を生きる社会を生きた方が、はい、紡ぎ出してくれたものは、うん、時代が変わっても実は魅力的だと思うんですね。
そうですね、うん、
で、まあ、そういった時に、はい、まあ、もちろんあの我々はそれを保存公開するということなんですが、はい、じゃあこれは途上歴史館というのは博物館ですけれども、はい、博物館だけでできるのか市の組織だけでできるのかといえば、それはその可能性から考えれば、さらに多くの方々の力を得なければいけないと、まあ、そういう中でこう新しいものを作っていくために、まあ美術家の方ですとか音楽家ですとか、まあ、あるいは書家の方ですよね、陶芸の方ですとか、まあ、そういう創作の最前線で次の世代に向けてね、立派なものを残している方とやはり縁をいただくという必要があるんじゃない
か、コラボしてみたいな感じですね。そうですね、はい、
まあ、そこでですね、はい、実は我々が見落としている新しい価値も発見されるであろうし、はい、作られていくんだと、うん、まあ、いうようなことで、先ほど非常にドラマチックな秋竹港の話をいたしましたが、ね、はい、そこの歴史から、はい、曲が生まれたんですね、
はい、
1867という、はい、まあ、1867年から撮ってるわけなんですけれども、はい、これは、新日本フィルハーモニー、交響楽団のフルート奏者であり、はい、なおかつ作曲活動も盛んにされている荒川博さんが、はい、まあ、途上亭でコンサートをするということで、うん、最初5本ぐらいの曲を作ってくれました、はい、まあ、それが1年後にですね、20分弱の、
はい、
で今もどんどん増殖してまして、うん、25分以上になっちゃってるんですけど、
そうなんですね、
まあ、15分以上超えると大曲ですよ ね、
そうですね、
はい、まあ、この曲を聴いて私は衝撃を受けまして、
はい、
曲を最初5分間聴いたら、今先ほどの話したよりももっと長い話があるんですけれども、頭の中に全部ぐるぐるぐるぐる回り出しちゃったんですね、
はい、
この方はなんで私の30年の知識を全部知ってるんだろうと
でもね、
まあ、不思議なあれですよね、
はい、
はい、まあ、そういう曲生まれて、まあ、昨年はパリ万博、1860年のパリ万博110周年だったものですから、はい、まあ、佐賀県でも万博に参加してます。佐賀県ではそれをピアノ版とアンサンブル版2回、はい、茨城県歴史館、茨城県もゆかりがあります、うん、まあ、そこでピアノ版をやる、
はい、
日仏交流の本家本物といいますかね、はい、日本日仏文化交流協定というのを、はい、結ばれておりまして、はい、まあ、それに基づく中心機関が恵比寿にある日仏会館というところ、
はいはい、
そこのホールでやはり新日フィルメンバーにコンサートをしていた、はい、まあ、もちろん途上亭だけではなくて、はい、松戸初あるいは歴史初ですよね、
はい、
まあ、そういう音楽活動もこう進めていくと、
はい、でもそうやって音楽でやっぱりそれを聞いて、この物語を知っていると、やっぱり本当に聞く手もものすごく、いろんな感情がもう、館長みたいにいっぱい知識がなくてもさっきお伺いした話だけでもそういうふうに思いますもんね。
何かやっぱり、その方なりにですね、はい、いろいろなものを感じ取っていただけないかな、あるいはアクセスしていただけないかなと、はい、何も先ほど私はルール申し上げたようなことを一個一個こう知らなければ物の本質に触れられないというわけではないと思うんですね、はい、あくまでも一つの手法であって、その手段であって、はい、まあ、あるいは下の面でもどうだろうかと、はい、食ですね、
はい、
まあ、秋竹子が横浜を、まあ、慶応3年の1月11日に出版をすると、はい、フランス帝国郵船のアルフェーゴという船に乗ります、
はい、
その中もフランスなんですね、食事もフランスなんです、
そうです、
コーヒーが出てくるんですね、
あ、
でそのことをお月の方が克明に記録に残されて、はい、まあ、その胸中すこぶる爽やかにすという、こういう感想まで書かれているんですね、
はい、
まあ、これは胸の中を爽やかにするという意味ですけれども、
はい、
もう明らかなのはこれが嗜好品として飲まれていると、
うん、
実はもっと前からコーヒーを飲んだという記録はあるんですけど、焦げ臭いとか、
あ
るいは北方警備の兵士たちがですね、うん、薬用として眠気覚まし、きつけ薬みたいなような形、
カフェインで、
とんでもねえもんだったわけですよね、
そんな感じ、
まあ、それはあの豆をいってお湯で抽出して、はい、ミルクと砂糖を入れて飲むと、はい、こう書いてあるんですね、まあ、秋田結構結論から言うと非常に大変なコーヒー好きになっちゃうんです、
はい、
もうヨーロッパでカフェ巡りはするし、ベルギーの国王レオポール2世にもですね、はい、プライベートの部屋に招かれて 国王からコーヒーごちそうになっちゃうんですね。
すごい。
フランスのシェルブルという港町ね、映画でも
よく天笠のとこですね、
とかもいろいろありますよね、カフェ、要するに海岸沿いにカフェがあるわけで、そこで行ってまた飲んでるんですね、海を眺めながらあのコーヒーを飲んで、とても気分が良かった、それは気分いいでしょうと思うんです
よ。いいですよねっていうかと、すごい、あの時代の日本の人がそれを経験して、本当すごいなっていうふうに思っちゃいますけど。
で、まあ、彼の日記、まあ、フランス語の日記、日本語の日記、あるいは渋沢栄一さんが主体となって書いた日記、そういうところに何年、何月、何日、どこで何をっていうことがかなりたくさんあるんですね。そして夢破れて日本に帰ってくるとき、まあ、航海という中東に海がありますよね、あそこ行くとイエメン沖を通るわけですね、今のイエメン、モカっていう港町があるわけですよね、と19世紀からコーヒーの集積地、でモカといえばコーヒー、コーヒーといえばモカだったんですね、19世紀の時に、そこでそのモカの港が見えたと、コーヒーで有名なんだってわざわざフランス語の日記に書くんです。これもありとあらゆる会話は飛び交ってますから、まあ、それは聞き直そうとも聞き直しちゃうわけですよね、わざわざ書くというのは彼のコーヒーとの関わり方を見ると、ね、彼がやはり相当なコーヒー好き、コーヒー通であったと、いうことになるわけですね、まあ、その史実に基づいてどんな味だったんだろうと、イエメンって書いてある、まあ、イエメンってあのエチオピアのモカとかイエメン産のモカとかいろんなモカを輸出してるんですけど、まあ、イエメンだからまず鉄板はイエメンでしょう、イエメン産のモカを使って、これ高級なんですね、すごい高い豆なんです、まあ、そしてローストも当時はあのフレンチローストはもう開発されていましたから、あの濃いめの深入りのフレンチローストで再現したのがプリンストックがカフェ、なんと、プリンス英語、徳川日本語、カフェってのはコーヒーって意味です、フランス語で、英語と三国ちゃんぽん
名称とコーヒーみたいな、ね、
でプリ先ほどちょっと、第1話か第2話で申し上げました、イギリスの新聞には秋田県のことはプリンス徳川と紹介されてるんですね、で、まあ、そのコーヒーだよと、まあ、いうことで、プリンス徳川カフェと、まあ、カフェというのは彼が日記でカフェと書いてるんで、フランス語の日記、それから、まあ、撮ってるんですね、まあ、これもですね、まあ、いろいろな方にやはり歴史を背景としながらもやはり飲んでもらいたいと、まあ、非常にここまでやるとですね、まあ、もちろんコーヒー自体は豆の専門家、プロ中のプロに関わっていただいてますが、再現という言葉を使ってもいいレベルに来てるんじゃないかなと、ただ私は心の中で、今回使ってるイエメン産のモカはかなりいいモカな豆なんですが、秋竹さんが飲んだより多分美味しいんじゃないかなと
時代があれですからどうなんでしょうね、
まあ、飲んだ人はいないんで、これあくまでも仮説ですよ ね、 すね、証明することはできませんけれども、
いやでも私実はそれをお伺いして、買いまして、途上亭 の、 あの売店にね、売ってますので買いまして飲みました。で本当に丁寧な味がした、いわゆる今コーヒーってもう日本でもすっごい安いの買えるじゃないですか、もうワンドリップの本当にもう、スーパーで売ってるみたいな、そういうのもある中で、あのコーヒーを教わった通りに、館長に教わったんですけどね、温度とかも全部ちゃんとちらの紙に書いてあります、それでねやって、そしたら本当に丁寧ないい香りの、なんか懐かしいって、私ぐらいの人間が懐かしいっても変ですけど、もっと子供の頃はそういう喫茶店がとっても多かったので、そういう懐かしい美味しい味がして、美味しいなと思いましたけどね、
まあ、下の面でね、歴史にアプローチしてもらうっていう、
いいですよね、なんか思いも馳せると、本当になんか味もまた変わってくる、
そういう、こう豊かなね、時間、
そうです
よね、まあ、それでそれを触発されていろいろな皆様のね、思い出で、フランスに行った時にこうだったなっていうことを思いを馳せていただくのも 一興でしょうしね、まあ、そういうことで多様な形から歴史にアクセスをしてもらって、でこれがやはり皆様にどうやって役に立つのか、まあ、役立ててもらうのかと、まあ、そういったこともやはりその博物館としてはやはり重要なことだというふうに思ってるわけですね、まあ、これだけではなくて、実はこの前に吉野部さんが、秋竹さんが、フランスに行ってる間にですね、まあ、慶応3年の3月25日大阪城でフランス料理のフルコースを出して最後にコーヒーが出るんですよね、まあ、これもどんな味かなっていうんで、これはだいぶ前にもうすでに商品化をされてるんですね、 まあ、これは徳川将軍コーヒーと言いますけど、はい、
これまた美味しいです、
元の焙煎はですね、うん、吉野武功の直系のひ孫さん、まあ、徳川義朝様が、はい、担当されて、
そうですよね、はい、
で、まあ、松戸ゆかりのコーヒーという言い方もできると思います、はい、まあ、両方とも歴史講師を私やってますんでね、
はい、
で現代においてですね、またまた千葉大学さんがですね、はい、パナマと学術交流をしたことが契機となって、
はい、
パナマっていうところは実は世界で最高のコーヒーが取れるんですね。一番あの高い値段がつくのは芸者という品種なんですけど、はい、その豆芸者 K の豆を使ってですね、芸者、
はい、
そのものを使うとちょっと買えない値段になっちゃうんですね、うまいとかになっちゃいますんで、
はい、
まあ、それであのパナマ千葉コーヒーというものも出されたんですね。でこれ園芸学校の先生が関係されて、
はい、
でなんと製造元が同じところと全然知らなかったんですけど、
もうじゃあそこ で
松戸のコーヒーつながりで、
そうですね、
もうこの3点をですね、うん、松戸コーヒー物語とも名付けてしまおうと。
あ、もうそれいいですね。でもそれで本当にあの、いろいろ飲み比べて、
飲み比べるとです ね、
いいですよね、
まあ、実は徳川将軍コーヒーはマンデリンなんですね、はい、インドネシア産のマンデリン、はい、これもまあいろいろ史実交渉してそうなりました、
はい、
プリンス徳川カフェはイエメン産のモカ、
はい、
それから、パナマさんは、はい、まあ、芸者系のモネと、はい、まあ、いう豆の味の違いし、
うん、
まあ、味わいも豊かであるし、まあ、背景もいろいろ豊かにあるということになりますよね。
はい、これはあのセットになってもう今ありますね。
売ってるんです。
どこでどちらで買えますか。
売店
で買えますか。
東上歴史館の、はい、韓国協会の売店、途上売店さんというところ、はい、それから、はい、あの
駐車場のところ、
松戸探検隊秘密堂さんですね。
秘密堂に行けば、
まあ、そういったところで、
はい、3つ揃ってセットになってるものを買います、
セットものも在庫があるときには、
はい、在庫があるときには、はい、もうでも本当、ね、豆自体がとても貴重なものだと思うので、そんなにバンバン大量生産できるわけではないですよね。
でも結構頑張って
頑張って、あ、じゃあ皆さん、
ただあの、
ね、松戸のお土産って言ってね、うん、送ってあげるとちょっと、ね、
でもただ、うん、コーヒーって思われちゃうと、
あ、そう、なんかちゃんと入れ方とかもね、
うん、なんならね、斉藤館長もれなくつけていただいて1時間ぐらい喋ってくださいって、
なんかもう めんどくさくてしょうがないコーヒーなんですよ。早くコーヒー飲ませろっていうのに、まあ、それはですね、
で知って飲むとね、また違うっていう、だからやっぱり先ほどおっしゃってたみたいに、音楽とか美術とかあと食とか、
う
ん、その、
ね、
あの体に触れたりするもので、
そうですよね、まあ、そういう多様なあり方ですよね、
うん、そうは本当にそう思います、
まあ、この千葉パナマ千葉コーヒーは、はい、昨年の実は途上祭って園芸学部の学園祭の時にも、はいはい、フランス支店のところで、はい、まあ、学生さんたちが中心となってカフェで出したんですね。で私もちょっといろいろ手伝ったんですけど、
はい、
あのとりあえず200杯は出るか出ないかななんて言ってたらですね、あの1日間で200杯も出てしまって、
すごい、
なくなっちゃった。美味しいから飲ませろっていう人がたくさん来まして ね、ちょっとびっくりしましたけど、でも、あの、まあ、千葉大のフランス支店も素晴らしいところですよね。
そうですね、
あそこの中を見ながらね、はい、コーヒー飲むと味が違うんですよね、
う
ん、と
私は。そうかもしれない。
人間って不思議ですよね。
そうですね、
それは秋竹さんがね、ああいう広大な、ね、土地で、
そうですね、
うん、まあ、うん、体験したっていうのが、
うだから、そういういろいろな激動の歴史をね、うん、過ごされて、で、あの途上亭が残り、
うん、
で今にまたそれをあの語り継いだり、
う
ん、飲んだり食べたり聞いたりして、
うん、
どんどんどんどん私たちの時代からまた次の、うん、世代へ、
そうですよね、
語り継いでやっぱり大事にしていきたいなと思います、うん、なんで斉藤館長にはずっと喋っていただいて、ね、本当に、
もういつ止められるかと思
いや、もう本当にね、あの、もっともっと聞きたいことが、うん、途中途中で、
松戸を知らない人が、はい、まあ、今これでラジオで聞いたとして、はい、まあ、あの、いきなり来て館長に会えるわけではないので、
そうです、はい、
あの、シティガイドさんがね、代わりにちょっとお話ししたりとか、は
い、シティガイドさんの観光協会、うん、今所属になってますかね、
はいはい、あの、途上亭をね、
はい、
あの、ご案内していただいて、はい、まあ、一番私はね、実は尊いなと思うのは、
はい、
そのあそこを愛する方が、うん、あの、真心でお客様をお迎えしていただけると、
う
ん、
そうですね、
このその方のガイドさん一人一人の心はかけがえのないんですよね、
はい、そうですね、
そういう心で、あの、お相手をしていただけると、
はい、
でこれは例えば私たちが、まあ、初めて行く観光地に行って、そこの地元の方が丁寧に接してくれたら、もう感激しますよね、
うん、そうですね、また誰か連れてこようとかね、うんうん、また松戸に来ようとかね、うん、
はい、
やっぱり、まあ、そういう、やっぱり、あの、シティガイドの皆様方ですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、まあ、そういう方の働き、うん、力があるからですね、
うん、
まあ、途上手の良さも伝わるんじゃないかなと。
そうですね。いやでも本当にこの4週にわたってお話ししていただきましたけど、はい、まだ聞いたら聞く前よりももっと話してもらいたくなってしまったので、ね、また違うテーマで、
珍しい経験ですよね
また違う機会にですね、うん、まだ来ていただいて続きというか深掘りを聞いていきたいなと思います、はい、いや4週にわたっていろいろとありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
マンスリーゲストは松戸市途上歴史館長で美術史家徳川慶喜研究でもご活躍されている斉藤陽一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm 松戸 .com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。